はい、タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回もご一緒に進めていただく方を順番に紹介します。まずは、千年さん。
はい、お久しぶりです。千年です。どうもよろしくお願いします。
お疲れじゃないですか？大丈夫ですかね？
ちょっとね、フラッシュモブ疲れがね、来てますね、う
ん、はいはい。まあそれはまた後でいろいろ。
後でね、
はい、
よろしく。よろしくお願いします。阪神タイガースよろしく。
はい、お願いします。はい、次は TD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日も仕事でしたかね？
今日はそうですね、はい、仕事です。
はい、お疲れ様です。はい、
お疲れ様です。
それから、鍼灸師さん。
どうも、鍼灸師です。よろしくお願いします。
は
い、
鍼灸師さんも今日は仕事だったんですか？
あ、今日はお休みです。
あ、一日何してたんですか？
もうほぼ一日あれですね、本読んだりとか、
お、
趣味にばっかり時間を使ってましたね。
なるほど。まあその辺はまた後で聞きますね。はい。
聞かなくて大丈夫。
はい。それから、久しぶり、うりこさん。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。なんか噂によると今日は千葉にいるとか。
いや、いないですよ、今日は。はい。今日はまだ、天ヶ崎いますよ。
あ、そうなんですか？千葉にはいつ行くんですか？
千葉は来月ですね。
あ、来月。じゃあまた、千葉に行った時に伝えてくださいね、はい、ぜひ。
近いんでね。はい、
はい、お願いします。はい、
お願いします。
はい。それから、今日はなんと、まあ、ゲストということで、山口の方から一人お客さんをお迎えしてますけども、岩くん。
はい、お久しぶりです。エセ阪神ファンの岩です。
まあエセって言ってもあのね、鳥谷さんのユニフォームとか。
そうです。ちょっと今日はもう、はい、見えないですけど鳥谷のユニフォーム着て収録参加させてもらってます。
見えへんやろ。
見えないですけど、はい、
何回スカイプ繋いどんねんお前。
ですね。いや、繋がらなかったんでね、なかなか。ちょっと、
違う違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。
え、どういう意味ですか？どういう意味ですか？
いや、もう綺麗、お前は。すぐ。
すいません、黙ります。今日はあんま喋らないんで、はい。
いえいえ、はい、また聞きます。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、お願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、ではまずはゲームの振り返りということで、先週の、残りですね、広島の1ゲームと、それからヤクルトの2戦、それから、収録今日7月の18日、後半戦のスタートの巨人戦の振り返りですよ。4ゲームささっとやっちゃいますね。はい。まずは、7月の10日、広島の15回戦ですね。岩佐と戸田の投げ合いのゲームですよ。
あったな。
すっかり忘れてると思いますが。
真っ赤っかだ、もうスコアのプレーのやつが真っ赤っかだ、もう。
はいはいはい。まあ、広島ですよね。初回3連続フォアボールから、ルナと新井の連続タイムリーで3点。その次の回、2回には相澤と戸田の連続タイムリーなどで、5点追加と。5回には丸のホームランが出て1点追加。一方、阪神は3回の攻撃前にベンチ前で円陣を組んで激を飛ばしたものの、まあ、結果8安打打ちながらあと1本が出ず、広島戸田に初完投、初完封を許し、結果0対9で阪神の敗戦。投打ともに振るわず、同一カード3連敗を喫したゲームでした。はい、阪神この日の先発の岩佐くん、1回だけで打者一巡42球と、2回途中で交代しましたけれども、まあ、最終的に57球投げて被安打が5、奪三振が1、四死球が4、失点が6ですね。金本監督は、まあ、打線は相変わらず変わってないよと、流れが悪いのは誰が見てもわかると。でも流れが悪いから仕方がないと思うようでは何も変わっていかない。これを打破するのは、壁を打ち破るのは監督コーチじゃないと、選手個人個人だというコメントを残してますけれども。はい。まあそんなゲームですが、まあちょっとだけ踏み込むと、得点圏の機会がなんと12回あったんですね、阪神。 はい、
そのうち2塁ね、2塁、
はい、はいはい、そのうちワンアウトでの得点回がこの半分の6回あったんですけども、まあもちろんあの完封されてるんで、はい、まあ、点が入らずなんですが、唯一4回だったと思いますけども、湯越がセカンドにいて福留のライトヒットで、まあ、打球を見誤ってサードで湯越が止まっちゃうっていうね、消極的な走塁の場面だとか、まあまあこんなことしてるようじゃなかなか点が入らないと、はい、いうことで、まあ、広島戦3つ負けた後の翌週のヤクルト戦7月の12日ですね、この日は、この前の日に石崎、広島戦でも打たれてましたけども、石崎が、登録抹消で代わりに上がってきたのが背番号56番の松田亮太と。
松田来たぞ、う
ん、はいはい、まだ見てませんけどね、
うん、
確かね、はい、この日のヤクルトの、先発が山中、阪神がメッセンジャーと、阪神1点ビハインドの8回ワンアウト1塁2塁の場面で3番江越の代打原口がタイムリーを放って同点。
いや、ここ盛り上がったね、みんなでね、
はいはい、その後、ワンアウト満塁からゴメスのセカンドゴロと高山のタイムリーで逆転、2点のリードを奪い、最終回ドリスがヤクルトの今波、奥村、飯原を三者三振に抑えてゲームセット。まあ、結果阪神が3対1ですね。はい、
いい試合ばっかり見てる俺は本当に。
このゲーム
見て試合勝つの見ました、見てました。
はいはいはい、これ長野県でやってたんです ね,
ね、地方でね、
はい、メッセンジャーが7回1失点で、今シーズン8勝目と、ドリスに6セーブ目がついたゲームですね。
でもメッセのところに代打で尾形出してでしたよね、その時逆転したんですよね確か。
はいはい、そうね、で、あの、そうで、そこで点が動いたんでメッセに勝ち星がついたという、
ね、そうついたっていうね、メッセに勝ち星をってみんなが言ってるけど、はいはい、スカパーはちょっと早いからね、みんなのメッセンジャーが遅いな、今何言ってんのこいつってね、新球児さんに思いながら俺はもうメッセージ言ってましたね。
なるほど、この日の得点の機会は12回、あの広島戦と同じように12回ありましたけども、このうちで3回、もうこれがまとまって8回にあったんですけどもね、それこそ原口のヒットと福留のヒットとゴメスのセカンドゴロと、はい、まあ、ここで3点が入ったということですが、うん、あの変わったなと思ったのは、新塁打ですよ。3回に鳥谷がセカンドゴロを打つんですけども、まあ、それでツーベースを打った西岡がサードに動いたりだとか、6回に江越に送りバントを命じてましたよね。
うん、出せました。はいはいはい。
まあやっぱり、こういうことをやっていけば、まあ点が動くなり、まあきっかけがね、最終的にできるんで、まあこういう動きもベンチにとっては必要なんじゃないかなと、はい、個人的には思ってますけれども。
はい。
はい。次いきますよ。
はい。
じゃあ、翌日のヤクルト戦。はい、神宮球場ですね、ピッチャーが阪神が岩崎、ヤクルトが立山と、はい、その阪神2回の表、北条のタイムリーの、北条のタイムリーツーベースで先制、その後2対2で迎えた延長11回に2アウト2塁3塁の場面から福留のタイムリーツーベースで2点を挙げ勝ち越しに成功、結果阪神が3対1でヤクルトに勝利と、
はい、
この試合に勝った阪神は前半戦を5位で終えて2000年以来16年ぶりの最下位ターンを免れたゲームでした。
0.5 ゲームですけどね、
はいはい。まあ、このゲームで阪神投手陣ですね、前半戦最終戦の先発を託された岩崎ですよ、
はい、
序盤は危なげない投球で滑り出しましたけれども、まあ、1点リードの5回、西田にレフトへホームランを打たれて同点に追いつかれ、
はい、
6回に川端にフォアボール、山田にヒットを与えたところで降板。
待てよがね、その後、
うん、
バレンティンのとこ終わったと思った。
はいはい、まあ、そこでね、江越が右中間へダイビングキャッチと、
ち ょっとフェンスに向かってのダイビングあれ怖いよね、頭から。
いやー、まあ、よく言った場面ですね。金本監督的にはまあ2打点の価値があると、うん、ああいうような例えやってましたけども、それと、救援陣ですね、藤川球児、救援に転向後、はい、今シーズン初のイニングまたぎ、
はい、
それから、ドリスも、まあ、藤川球児同様イニングまたぎですよね、
うん、打席立ったんでしたよね、
はいはい、強い当たりのサードゴロでしたけどね。
でも次の回投げるの分かってるから振るなって言ってたんかいと思ったけど、
野手、野手出身らしいですから。
いや、そうそうそう、そうやねんけど、うん、あれどん詰まり打ってしびれたら詰むでしょ。
待てよと一緒だから、まあ、投球練習させてもらえるから、ヤクルトの時は神宮ではね投球練習させてもらえる、一人目フォアボール出せば投球練習させてもらえるから、はい、大丈夫ですよ、
はい。まあ、そのドリス5月の31日に最終覚悟は登板15試合連続無失点、その期間中はわずか被安打が3っていうことでね、好調を維持してましたけれども、一方打撃陣は福留さん、5回に、5月26日ヤクルト戦以来となる4号ソロ本塁打、それから、まあ、さっき言いました、11回に決勝ツーベースと、
まあ、西岡のも良かったですね、
はい。で、金本監督ですね、同点の9回ワンアウトで鳥谷に今シーズン初めてバントを指示、
はい、
それから同じ回にゴメスに今シーズン2度目の代打を送ったと、
はい、
いう場面でしたけどもね、その前の江越に代打やろうっていうメッセージも私も書きましたが、
まあ、
い
いですね、
はい、
まあまあ、
はいはい、まあでも得点の機会この試合16回ある。得点圏機会が16回。
すごいね。
はいはい。まあそのうち、安打したのが、その、2回と、11回ですかね。はい。固まってますけど、ね、
13安打で4点ですから。
うん。どうなんですかこれは。効率がいいんでしょうかね。ソフトバンクさんでは考えられないでしょ、ゆわくん。
まあ、そうですね、あんまり。
なんだお前は。
いや、調子が悪い時はまあありますけど。いや、振られたから喋ってるんですよ。勝手には喋ってないです。
振ったとこバッサリ言ってるからな、今、マックスさん喋ったとこバッサリ言ってる。何勝手喋ってんの、お前は、本当に。
喋りません、じゃあ黙ります。
喋るな、思ったらソフトバンクの話してんじゃねえぞ、お前。
話、いや、もう比較で出されただけですから。それは打線のうちも調子悪いときはまあそういうこともありますけど、普段はあんまりないですね。
うん。そうですよね。
はい。ですね。
はい。それと、まあその鳥谷さんにバントの指示ですよ。調子の悪い。これは岩君的にはどうなんですか？
いや、鳥谷、まあまあ阪神普段、早いですっていうのはもう、早い。
どうぞ、どうぞ。
いや普段どうぞって言われるとちょっと逆に喋りにくいんですけどね。まあそうですね、普段まあ阪神そこまで追ってないんでわかんないですけど、うん、鳥谷にバントさせるっていうのはよっぽど調子が悪いのかなとは思いますね、
うん、これ例えば岩君、あの、松田にバントの指示が出たような、
いやー、ちょっと信じらんないですね。それは、マッチにバント、ないですね。
そうみたいな発言してんな、さっきから。
すいません。
いや、謝っちゃった。
はい。
そうですね。まあ、それぐらい、やっぱり、ね、バントさすっていうのは、ないかなとは思います。
はいはい、まあね、バントを、指示をせんといかんぐらい追い込まれてるってことなんですよね。
うん。
はいはい。で、さっきちらっと言った、やっぱ、エゴシン代打の場面ですよ。エゴシン、まあ、ゴメスに代打は、多分、別に皆さん、なんとも思わないんでしょうね、多分ね。どうなんですか？
さあ、エゴシンに出してほしいなっていうのもありましたし、
うん、
あれ、僕もちょっとはっきり覚えてないんですけど、
うんうん、
あれ、ゴメスは一回出てきたんですかね、あの場面。
出そうになって止められてる。うん、
ベンチで止められたね、はい。
出そうになって止められたんですか。
うん、
いや、 と、あれってもう、ツーアウトでした。あ、ワンアウトか。
もうツーアウト。ツーアウト。9回ツーアウトです。
以降しか三振しちゃったんですね。
で、敬遠だね。
煮干し三振で、ツーアウトで、福留を、
福留敬遠の後、
の
ロペスに、
ってことですよね。いや、まあ、英語診断のところで出した方が良かったっていうのと、ゴメスが出ようとする前に、なんで交代を告げれなかったんかなっていうのは僕の中ではちょっと引っかかったんですよね。歩かせる可能性もあるし、まあ、歩かさなくた、なかったとしても、変えるんだったらもうちょい早い段階で、
そうね、
出る準備する前に伝え出たはずなのに、なんでそんなにギリギリになって原口を出そうってなったんかなっていうのが引っかかってました。はい。
まあそれが多分、監督的に言うと直感という
。はい。
なるんでしょうけどね。
そう。なんか、
いいです?ごめんなさい。
はいはい。
この場面に関しては、まあまあ、ツーアウトなんで、まあ、福留勝負っていうのはほぼない場面だったというものの、要するに臭いとこ勝負は可能性としてゼロじゃなかったと思うんですよ、場面的に。歩かせてもいいやという勝負の仕方っていう。で、まあ、その勝負に引っ掛けて、アウトになってると、時にもうあんた変えますってっていう、やってると、外人たまに、やる気失う時があるからっていうのがあったと思うんだよな。回またいた時用に。
この敬遠って立ってなかったキャッチャー。4つ投げるから時間があるよね、多分ね。
いやー、俺なんで思い出さないんかな思ったらハンバーグ食べに行ってんねんな、この日。
あそこはハンバーグじゃないんだって。
そう、ハンバーグやねんな、この日。チーズインハンバーグ、チーズインハンバーグの後告白してるから。ごめんなさい、お返しします。すいません。
はいはいはい。
どうなんですかね。いや、その、大体出すんだったら、結局、まあ、福留が打席向かってる時点で、そう出てきてもおかしくないタイミングなんで、
そうね、
まあ、早めに早めにっていうのも厳しいのかもしれないんですけど、ゴメスに対する代打を、そんなギリギリになって判断するんかな。
だから、一応判断的には、秋吉とは合わないっていう判断で変えたっていう話だったから、あの場面で福留アウトで回またいだときに、変える可能性がありましたで、やる気なくされるのは困るっていうんじゃないかなという気はする。要するに回がまたげばピッチャー変わる可能性もあるから、かなり、あれ、この意見に関して言うと、ベンチサイドに立って喋ってるで。でも、ただただそういうのもあるよなっていう。
いやだから
じゃあ合わないで5番バッター変えるかっていうところもあるんですけどね、もう変えるんやったら変えるで相手うんぬんじゃないような気がするんですけどね、あんな場面、結局ゴメスに期待ができてないというか、それよりも原口の方が
って、脇吉が、
じゃあスライダーピッチャーやったら、じゃあ先発外すんかっていう話です
まあね、でも場面がそこまでいってるからっていう言い方もあるしな、1点争ってるからっていう。
いや、そもそも江越に代打を送るときはこんなことなかったわけです
よ。そこなん
です。ゴメスが秋吉に合わないから代打を出すっていうことよりも、その前に江越の選択がなかったのかっていう。じゃあ江越は秋吉にひょっとしたら打てるかっていう判断なのっていう。それが信じられないもんね。
こんなんやで、そこに関して信じられんとかも、そういう判断はありなんじゃないのぐらいしかないですけどね。
いやー、ありえないけどね。その前の日にも3番江越で、まあ、ピッチャーは違うけども、勝負どころで代打を送ってるぐらいで、この日も全然合ってなかったからね。江越は守備で救われてるけども、打撃に関してはこの日ボロボロやからね。売り子さんはいかがですか?
あ、そうですね。だから、トラテレかなんかで批判はしてましたね。西山さんでしたっけ?
ああ、なんか言ってたね。
5番打者を変えるのはもうその監督の クリーンアップを変えるんやったら、うん、最初からそれで外しておけばいいと、うん、まあ、僕もそうやと思いますね。でも最初からその調子悪いと分かってるんやったら、うん、もう最初から外してる方が、うん、まあそのいいんかなと思いますけどね。はい、
まあ、外すか打順を下げておくかね。
そうですね、うん、
だからまあ、
この件については、
うん、
ちなみにその、うん、ベンチ側からとかそういう話とか出てるんですか。特にその変えた意味とかっていうのは何もなくそのままあったんですか。
まあ記事的に出てるのはさっき新球さんが言った秋吉とはゴメス合わないと、多分打てないだろうっていうことで変えたという、うん、ゴメスのチェンジの部分だけしか出てないんでね。
ああ、英語詞の分に関してはもう全然そのままでみたいな、
うん、出てなかったね。
ほらね、そうですよね。この日も可能は出てないんでしょ。
出てないね。そう
ね。もうベンチに置いてる必要がなくなってきちゃいますよね。
うん、なら若手でいいやんという奥意味というかね。
そうなんですよ。
そうね、
だからあれでしょ、だから試合を作るというか試合としてやってる間は使ってたけども、勝負どころになった時にっていうだけの話じゃないのっていう気もするんですね。そこまでで、そのは英語詞を変えなかったっていう話に関しては、
うんうん、
まあ、よくも悪くも、あの、宝くじタイプなんで、甘いのを来たら持っていくだけの、振り合わせるじゃないですか。
いや、なら前の日帰ってることの説明がつかない。
だから、その辺は、だから、勝負どころの流れがあるんでしょうけど。
いや、多分流れっていうか、多分直感なんだよね。うん。その、宝くじっていう話になると、前の日に説明がつかないわけよ。
うん。
同じ並びやもんね。
うん。
だまあ多分順番後者にチャンスあげたっていう言い方を100ポイズって、うん、まあ、やるとすれば、
うんうん、
ちょっとまあベンチのブレがあるよなと。要するに競ってる場面で、うん、1点勝負の場面で勝負どころの采配がポイントなゲームであってね、まあ、結果勝ててるからよしっていうことではなくてね、
うん、
こういうのはどっちに転んでもおかしくないんで、まあ金本監督の采配運を言い出してから分かりませんけども、結構そのバントの機会とか勝負どころで送るとか変えるとか、
うん、
まあ、頑張って動いてるのはすごく分かるんで、
うん
うん、まあ、あとはその、変える選手とかっていうのが旗から見てて分かれば多分いいんでしょうけどもね、まあ、結果はともかくっていうような感じだと思いますよね、
うん。